ということで、はい、得意のということで、まだ感染性、
はい、これは感染ですね。はい、これは感染性はですね、実はここは平和町ですけども、
はい、
あの南山のご出身だったんですね。
そうですね。
ここ近いところです。
はいはい、
で昔あのそうそうあの南山ですごい話題になってらっしゃいましたもんね。
うん、
であの裏上天主堂も仕事なさったことあるんでしょ？
ああの南山のね、うん、あの美術の先生が、全国でも有名なカトリックのね先生で、はい、そのカトリックの先生っていうかカトリック関係の絵を描くので有名だったんですよ。
お
それで裏上天主堂の壁画の15枚あの十字架の道行きがありますよね。
フレスコが
縦道が大きいんですよ。
フレスコが
あれは女子でずっと描いてた。フレスコが
すごいですよ。
だから学校行くより授業が終わったらすぐ毎日先生と二人で。
あ、生徒の時、学生の時ですか？
はい。それであの漆喰にねフレスコっていうのは漆喰の濡れてるうちにその日に描くんですよね。だから前の日に描く日に売ってもらって、でそれに下書きを全部しといて、そーっとこんその下書き下絵を乗せて鉛筆の線がすぐ出ますよね、木炭なんですけど、それに先生が描いた見本の絵を見ながらどんどんどんどん絵を入れて描く。
それこそ
失敗して家が変わるとあとは発るって言ってこうのみで崩してしまうって感じですね。でそれにまた漆喰を塗って、でまた塗り直すんですね。じゃあだからヨーロッパのフレスコ画って多いでしょ、
はいはいはい
はい、全部漆喰でしょ。ああやってもう何百年か千年ぐらい残ってますけどね。
で 今残って当然残ってるん。
あそうです、
ね、浦上天主堂に、
はい、
おすごい。皆さん見にいらっしゃったらこれは
その時僕はその南の その中田秀和さんって言ってね、
はい、
だいたい油絵が多かったんですけどね。その先生の助手みたいにしながら、その先生が油絵の絵を注文されると僕は半分が下書きするんですそのまたさーっと描いたりね。
すごい。
その時からあの大阪の明星高校の屋根の上にね、マリア様の4メートルを頼まれて注文出たんですよね。で僕はそれも在学中だったんですよ。もう前に手伝いに行ったりと
か、
そういうことで在学中からずっと先生の助手みたいに描いて、で彫刻もいくつも、黒崎の教会とか天草のキリストの像とか、
はいはい、
すごいですね。
浦上天主堂の横にあるルドリコ26世人の処刑された人ですね、
はいはい、高校生の時。
そうです。
あでも
で大学受験失敗して1年間だけその先生が元旦を退職されて工房を作るって言って、はい、マリア像とかキリスト像の製造の彫刻の仕事をされるようになったんですよ、
はい。
それで1年間手伝ってくれって言うから1年間の約束で手伝しとって、その間に鍛えられたんですよ彫刻作るのは。
その
彫刻をしたくてこの東京に僕は一人行ったんですよ。だから高校の時にねあの長崎県展で親父の胸像を作って、それが賞を取って、それがやみつきですね。
そうですか。
だからその時は県展で油絵を描いて油絵も入選して、あとデザインを出したらデザインが起こって、まあ、そういった延長でしようたんですね。
なんかすごい出会いですね。それでまた三等科に来て、ね、なんか
そうですね。
でね、東京で勉強された時のね、
はい、
あのお部屋の話をちょっと聞いて僕はあのびっくりしたんですけどね、
はい、
すごい狭い部屋で過ごされて
た、ね、うん、畳あのアルバイト先のところでね、
はい、
アルバイト自分は学生でアルバイト選定官からつってあのある外資のところにおったんですけど、そのアルバイト先の主人が畳1枚半ぐらいだったら作ってあげるよって言って、はい、畳半1枚半ぐらいの部屋を作ってくれたんですよ。物置、押し入れも何もないんですよ、
はい、
で別個はあの職人さんの自宅で、
はい、
職人さんの弟子が10人ぐらいいるんですよ、
はい、
でその中の10人ぐらいで職人の一緒にアルバイトしよったんですけどね、
はい、
ここに住み着いて部屋を作ってあの生活できるかっていうからで座布団3枚敷いて生活しとったんですよ。それであんま部屋が狭くて道具はみんな美術学校に戻ったんですけどね。その一日一日の足跡をつけようと思って出発したのが一日一回はがきか、
さっきのはがきの
スケッチかデッサンか、それを家に送ったのが3年間一日持ってたんです。
ああすごいですね。
でそれが学校のすぐそばだったんですよ。で別校さんの職人に、で学校でね3ヶ月ぐらい行ってる時に学校でねあの学校を掃除する 人を募集してるって言うんですよ、
はい、
前の人が辞めろっていう感じです、
はい、
学校をあの1時間早く行って掃除するんですよ、トイレ掃除するんですよ、
はい、
でデッサンしないするために冬は裸になるから木炭を溶かないといけないんです、
はい、
早く行って夏は基礎地だけでいいけどね、
はい、
で部屋を18度くらいにしないとモデルが裸になれないわけですよね。
ああ、なるほどね。
で受験生のデッサンする人たちがいっぱい学生がいますから、その木炭でデッサンするんですけど消しゴムはしょっぱなんですよ中を、
はいはい、
角切りにして、朝から僕はもう食パン屋さんにパンを買いに行くのが仕事で、
はい、
で耳を切ってもらうんですよ、
はい、
耳は使えないと、で耳をポケットに入れて自分のものなんですそれを僕は昼ご飯に沿ったんで毎日
面白い、ね、
パンの耳をでストーブで焼いて食べて、でその柔らかいふわっとしたところは3センチ角ぐらいの角材にして、
はい、
あの学生が来たら1個ずつ持ってこう木炭を消す消しゴムですね、こう手で潰しながら消し、
本当はそれ食べたかったですよね
でもう耳ばっかし食ってました、ね、3年ぐらい
昭和の20年30年
代29年ですね、
29年です、
わあすごい。でトイレ掃除してそれすると学校の月謝が免除だったんです
、はい、
1時間早く行ってね、
はい、
でいあのアルバイトで入って部屋を作ってくれた職人も10人ぐらいおって、ずっと朝早く起きてトイレの掃除してたら、
はい、
お前もう学校に行け食わしてあげるって言って、
はい、
アルバイトを1日何時間かしただけで、
はい、
もうほとんど行ったり行かなかった、あの仕事したりしなくても食わしてもらえたんです、うん、そんだけの1時1枚半ぐらいのところでね、
うん、
はじがろかはがきの出発、
すごいね。
でその時にね、あのおふくろがあるアルバイト先で部屋ができたからっつって、
はい、
はがき書いたら布団が送ってきたんですその布団は長崎の県店で浜屋賞でもらった羽布団なんです
よ、
あんな大きい軽くてね、
はい、
しけないから天井にねぶら下がって4年ぐらい
断熱材みたいな感じ
いやいや、
あとはもうリンゴ箱行ってですね、
あ
まあそういう生活
か、誰もそういう信じられんとこから始まってねすごいよね。三等科はどこでやられたんですか。
三等科はね、その月はもう東京に僕は13年いたんですけど、20から30近くまでですね、30年。あの父が三等科の大ファンだったんです よ、まだブームになる前から、
はいはい、
で三等科の総国党っていう本があの修行堂から出て、で他にもねいろんなところからちょこちょこ出て、もう本当一般的にはみんな知らないでね、その頃はまだ教科書にも載ってないぐらいだったからね、はい、その時親父が大ファンだったんですよ、
はい、
で尾崎豊斎とか三等科が好き で京都にね、何ですか、天皇さん、西田天皇さんとか、あのそういう京都のお寺のあれがあるんですよ、
はい、
あの仏教的なもんだけど精神的な勉強をして
る、はい、
一等院って、
はい、
でそういうのが好きだったらしくて、三等科の子をいつもうちに送ってきてたんですよ。それで頭の中には制作しようとも思わんでたら、三等科を親父が呼んでるっていうだけしか知らなかったんです、
はい、
30ぐらいに至って親父が死んでから長崎に帰ってきて、親父の書斎を見て本を、で親父が好きだった三等科をしようかなと思って。
また三等科をもうちょっと詳しく、あのどういう人かという
か、昭和三等科っていうのはね、明治44年に生まれて、
はい、
あ明治44年、明治15年か、
はい、
そして昭和15年に亡くなるんですよね、
はい、
で全国を放浪して歩いた、あの自由律の俳人なんですけど、
はい、
山口出身で、大地主のうちに生まれて、
はい、
俳句とかそういう文学的なものが好きで、
うん、
あのなんかね、あの大地主のうちに生まれながらでも親父さんがそのお酒とか、
はい、
女道楽とかでやっぱりもういろんなことがあって、はい、家が潰れていくんですね、
はい、
三等科っていうのはあの種が正一って言って本名なんですけど、
はい、
自分が10歳の時にお母さんが井戸に飛び込んで自殺するんですよ、
はい、
それがやっぱり焼き付いてトラウマみたいになってしまったみたいな、うん、はい、それで早稲田に文学部行くんですけどね、
はい、
そこでやっぱりロシア文学とかなんとかが好きで英訳したりなったりそういう仕事もしてたみたいですけど、
はい、
その時には定型の自由律をずーっと作ってますね、定型の俳句五七五ね、
はいはい、
でそのうちに早雲っていう会のいわゆる俳句の結社ですね、
はい、
そこに自由投稿してってずっと、で尾崎豊斎はその時の、何級か3級ぐらい下ですかね年、うん、けど同じその早雲のメンバーなんですね、はい、有名な、で尾崎豊斎と三等会一度も会ったことはないんですけど、はい、早雲の中で絶えずお互い同士の俳句は見てたみたいですね、はい、で尾崎豊斎三等家は家が潰れてなんたりで山口に帰ってきて、で熊本帰ってきたりして、
はい、
でお酒飲んで放浪して歩いてる時に電車に敷かれて死にそうになって助けられてお寺に行って、
はい、
でそこでお寺で1年間お坊さんの修行して戒名をもらって、
はい、
でその当時からも俳句を三等家っていう俳句の配合をつけ取ったんですよね。
うーん、
それから45年から全国を
明治45年
旅して歩くんですよ、うん、それからね、
はい、
で奥さんとは離婚したようになってしまったり、
うん、
から45の時から59まで全国放浪して歩くんですね、うん、はい、その時も旅日記ですねを書いた人ですね。うん、だからその全国旅するんですけど背中の中にはお母さんの遺灰を入れて持ち歩いて旅したって、
うん、なんかもう風のように生きて
る、ね、そうですね、うん、まあ俳句の中では非常にだから早雲っていう会では、うん、三等家って言えば有名な人だったんですね、うん、尾崎豊斎と二人、
はい、
前回ねの放送の中で聞いていただいた水は長い、はい、なんだっけ、
水
山あればか、
あ山あれば、
前回は山あれば聞いてね、山あればの句をちょっとジコさんに言ってみた。山。
山あれば山を見る。
雨の日は。
雨の日は雨を聞く。春夏秋冬。明日もよろし、夕べもよろし。
という、ね、この。と言ってこの句をですねもう先生何回も書きになりましたよね、もうね、
あ、これはね三等家が人生のうちで7回ちっちゃな句を出してるんですよ、うん、その中の一つの句の中のタイトルのところに書いてあるんですよね、
う
ん、それでね三等家っていうのは結構俳句とか自由律の句が主に有名になってますけど、定型も多いんですけど随筆とか多いんですよ、うん、今みたいに山あればのように詩みたいなんですね、うん、これもたくさんあるんですよ、うん、ただ自由律の方でこう知られてるからね、
うん、でねこういうこの三等家の世界にそのやっぱり団塊の世代の人たちですかね、
はい、
まあ、それより上の人たちもねもう本当になんか休まる場所みたいにしてこう皆さん集まられてね、
はい、
三等家を語ってらっしゃるね、その大会にもねいつもこう関西で行ってらっしゃる。
ああ、ついどこでやるんですか。
これはね山口がね三等家ふるさと会っていうのを作って、あそこの豊富なんですけどね、三等家の生まれた故郷の、
はい、
そこが中心になって、
はい、
ふるさと会っていうの全国を作って、
はい、
で3年に1回かな、年に1回地元に持ってきて、あとは全国をずっと回るんですよ、
はい、
各県を回りますね、
はい、
まるでね関西ですが三等家みたいなそこ行くとですね、もう本当にもうやっぱみんなそれですごいなんか似てらっしゃいますよね、なんか
顔つきが、
顔つきも、生活のなんていうかな暮らし方ね、
うん、三等家はで長崎に来たのが昭和7年の2月に、
はい、
博多の方からずっと歩いて鹿島の方に出て、鹿島というか唐津か、ここからずっと通ってきて、はい、で嬉野に来て、
はい、
ここ小村湾をぐるっと回って長崎に来て、 で長崎で1週間俳句仲間のところにおって、
はい、
で島原に半島一周して、で向こうの湯屋の方に抜けていくんですよね。
ああ大村は長い。大村は寄ってないんですか。
大村はどう、大村寄ってますよ。2月の何日かな。
はい、あそうですか。
伊佐谷から汽車乗ってますもんね。
あ、そこで分かってるんですか。
はい、もう順番日記を書いてますから
、ね、あ、なるほど。
誰から酒もらったとかなんかね。
ということですよ、長崎街道を渡られたんでしょうかね。ということはうちの事務所の前も取られたし、いやうちの事務所は長崎街道の
ちょうど2月1日ですけど、川田の通ったから、川田のあそこの下の通りを通って行ってるんですよ。で、はい、流動線の上にはもう来たようになってるんですよ最近は。釘もできたし。
釘を作られたんです
か。ね、あ、本当に来られたんです
か。いや、あそこ家まで登ってないですね。うちずっと千綿で泊まってますもんね、うん、そのホテル中が宿屋として泊まってるからもう残ってないんですよね、どこも。
うん、
ただ千綿もここに泊まったっていう、後の土地は空き地になってましたけどね。
あ、
全部それを日記に書いてるんですよ、毎日。
すごいですね。
はそれで、泊まったホテルの上中下を全部つけていく。で野宿した時は野宿で、で立派なうちでもう接待が悪かったら、
面白いですね。
その人情のあれによって上中下。やっぱり、ね、長崎一周して小長井方から鹿島まで抜けてまた嬉野に行くんですよ、
はい、
で嬉野から今度はね佐世保に出て平戸一周する、平戸行くんですよ、
はい、
だからちょうどこう八の字みたいにこうなんですね。やっぱ四国いい区はね平戸でできた区が多いんですけどね、木の芽とかね、ふるさとは遠くして木の芽とかね、火災ぽっとり椿がパタッと落ちたとかね、やっぱね木の芽とかね、その草の芽とかいろんなものよく書いてますけど、体調悪くてね泊める宿も断られたりね、
はい、
厳しい生活してる時の方がいい句ができてますね。で長崎は1週間おったんですよ、
はい、
じゃあ長崎の県庁かなんかに勤めとった職員の自宅におって、そこが酒屋さんでもあったし、
はい、
で1週間おったけどもうあんまりいい子ができてない。いいっちゃおかしいけどね。
幸せすぎたから。
さあ酒漬けで。
やっぱり大体がほらこう自分の四国のね、四国じゃないけどそのお寺を回ってますからね。曹洞宗のお坊さんでね。それでこっちもずっと自分が行くのはお寺を目的に回ってますから、長崎来たのも野崎観音の。観音堂があるんですよ、野茂崎。川原慶賀の書いた天領画もあるんですけどね、ここに行きたかったんです、ね、で長崎に着いて句会をやって、でみんなと一緒にそこの観音堂に行きたいって言ったら、長崎の人はみんな行ったことないし知らんって言って、でじゃあ俺が連れて行くって言って、自分が連れてきた、
は
い、大畑から船に乗って、
うん、
から長崎では諏訪神社で登って、諏訪神社の釘があるのを僕は彫った文字なんですよね、境内の上のところ。
ああ、関西が彫られたんです
か、うん、それからこんぴらさんに抜けて、
はい、
で浦上天主堂も大浦天主堂も売ってますけど、2つともお寺 の教会の中の句を作ってますよね。で長崎では寺町通りを通って、
うん、
ちょうど1週間とですね、
うん、
で島原半島一周して帰っていく。まあそれだけですけど、うん、あとはもう九州一周全部回ったし、
うん、
鹿児島だけがね、あそこ志布志っていう港が、はい、あそこ宮崎を通って志布志まで行って引っ返してくるんですけどね、はい、それによるともうなかなか他の県に入るのがなんか やかましかったらしいですね、昔警官がおっていろいろな尋問を受けたりなったり。
そう、尋問受けやすいよ姿だって。でも多くの人がやっぱサンドカファンがそういう足跡をやっぱ味わって、ね、やっぱ感動してらっしゃるんだよね。
で下村の五穀人で来たのもね、 こんなにうまい水が溢れてるっていうのは、あそこの極意さんの住職がものすごい三徳ファンで、
うん、
で僕は三徳の作品を作ってるっていうので九州作るような話になったんですけど、
はいはい、
あの境内のところ川みたいに水がもう湧き出てたんです、
うん、あ本当ですか。
でもうぐわーっともう水がなくなってしまったから、
うん、
なんか水の句が欲しいって言って、はい、その句を作られて選ばれたんですよね、
うん、
だからあれは島原でできた句じゃないんですけどね、あれは宮崎から鹿児島に乗ってる時の弱なってところでできた句なんですけどね、うん、あれ平成元年ね、串の除幕式やったんです。
あ、そうですか。
4月の1月が諏訪神社、
うん、関節のあのね版画はあの島原すごいですよね、また多いんですよ。
あ、
たくさんあの島原市の中にも視聴者にもなかったですか、ジオパークの。
あ、ね、あれはあの山あれば大きな版画ですね、
うんうん、まあ、だからあちこちで関節に会おうと思えば会えるわけですよ
この三等家の句っていうんですかを書かれてるのは何人か全国でやっぱりいらっしゃるんですか。
何人かいますよ、長崎、あの日本で全国で。
あ、
作家、最近はもう作家も多いし書家も多いしね、
うん、
い
っぱい書くのが、その版画とその
作品って人も何人かいますけど、まあ一番僕数はまあ僕が多いでしょうね、
はい、
もう500点超してる
すごいですよね
くらい で、
うーん、
で作品集ももう7、8冊になるし、
はい、
三等家の特集、あの作品集ですね、
はいはい、
じゃあそんなこんなで先ほど水の話が出ましたけど、
ですね、
水は流れるっていう
歌が、
水は流れるって曲があるんですよね、
はい、
曲があるって曲が僕らが作ったんです
ちょっと長い詩なんですよね、
そうそう、
あ、とてもいい、
そう、
力強い、
それがね、その僕はだから流動線で関節が描いてらっしゃった絵が あってね、
はい、
それを見て、あ、これはなんか音楽にできそうだなと思って作ったんです。
あ、で山本さんが曲をつけられた、
曲をつけるね、
あ、で歌は純子さん、
そうです、
おお、すごい、
というわけで
それをいきますか、
はい、聴いてください、
はい、
水は流れる、
はい、
行ける